聖書朗読の後に必要なことは一つと題してルカの福音書10章38節から42節の箇所から牧先生に御言葉を取り継いでいただきます。
それでは御言葉を拝読させていただきます。ルカの福音書の10章38節から42節を朗読させていただきます。お読みします。さて、一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。すると、マルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。聖書の箇所は以上です。皆さん、おはようございます。二宮山西キリスト教会の牧師をしております牧と申します。初めてではないんですけれども、実は15年前に生田の教会の礼拝に、実はその時は他教団に私は奉仕しておりましたけれども参加させていただきました。またジェカに入れていただいてというか、ジェカに加盟する教会に私も使わされて、こうして親しいお交わりを与えられていることを感謝します。野村先生とは今年、地区の運営委員をご一緒にさせていただいて、本当に親しい交わりが与えられていることを感謝させていただきたいと思います。何度か幾多の教会来させていただいているんですけれども、来るためにいつも思うことは、この心臓破りの坂をどうやって登っていこうかということをいつも思います。5年前に赴任した時にはそんなことを感じなかったんですけれども、つい昨年ですかね、教職社会があって、私はちょっと時間に追われてて少し遅れてきて、この坂を登るまでにですね、少し走ってたんですね。小走りに走ってきて、そしてちょっと息が切れてるところで、さあ坂を登り始めていくと足が動かないということに気づかされまして、本当にここに毎週これだけの皆さんが忠実に主を礼拝するために来られてるって、もうそれだけでも素晴らしいなと、この朝も坂を登りながらそんな風に感じておりました。主を愛するっていうこと、主に仕えるっていうこと、これは本当に私たちキリスト者に与えられている特権でありますけれども、でも同時に一体どうやって私たちは仕えているんだろうかっていうことをたびたびこう考えさせられるんじゃないかなと思うんですね。今日この機会が与えられて、神様に祈ってどこから御言葉を語ろうかと思ったときに、神様がこのマルタとマリアの二人の姉妹の姿を私に見させてくださって、そしてここからということで、この朝御言葉を分かち合わせていただきたいなと思っています。皆さん、このマルタとマリアのお話については、特に女性なんかは本当に共感するような思いを持ってこの箇所を読んでいることが多いんじゃないかと思います。私も何年か前にこの婦人会っていうんでしょうか、女性たちの集まりの中でここからメッセージをするようにと依頼されてさせていただいたこともあるわけでありますが、このマルタもマリアもイエス様が自分の村に来られたときに、それを大変喜んで家に手を迎え入れてまいりました。それぞれ二人ともその喜びを形として表していきたいと思って、奉仕という形でイエス様の前に差し出していくわけでありますけれども、そこに違いがあった、それがこの今朝書かれている箇所に描かれていることであります。私たちはこの箇所から2つのことをこの朝ご一緒に学びたいなと思っています。まず1つ目のことですけれど、私たちの奉仕のあるべき姿って何かっていうことをここから教えられるのではないかと思っています。皆さん、私たちがこの10章の38節を読んでいくときに、聖書ですから長くテキストが選ばれて語られるというよりは、この節ごとに選ばれるということが多いわけですけれど、 今日私たちがこの読んでおりますところのルカの福音書のマルタとマリアの記述っていうのは、もう少しなんて言うんでしょう、広い目で見ていくときに、10章っていうこのルカの福音書の10章っていうコンテキストの中で語られているお話だということにちょっと気づきたいんですね。皆さん10章のお読みいたしませんでしたけれども、一節の方を見ていただきますと、ここに何が書かれてあったかというと、ここにはイエス様が72人の弟子たちを村々町々に派遣するということが書いてありました。そして10章の7節から9節を見ていただきますと、イエス様この72人の人たちを使わしていくときに、彼らに何をするべきかということを語られているんですね。イエス様は彼らに言いました。その家にとどまり、出されるものを食べたり飲んだりして、さらに神の国があなた方の近くに来ているという、このことをイエス様は72人の弟子たちに命じられたんですね。神の国があなた方の近くに来ている、この言葉をどう理解するかということですけれども、弟子たちが使わされて、そして後にイエス様がその町々村々にやってきてくださる、神の国を説いてくださるお方が、福音を説いてくださるお方がやってきてくださるんだって、そういうメッセージをしなさいということをイエス様は言われました。ですから、こういう十章の流れの中で考えてくるときに、このマルタとマリアというのは家に迎え入れたと記されているんですけれども、この家に迎え入れるという表現そのものの中に、イエス様に対する信仰というものが暗示されているんじゃないだろうかと見ることができるわけですね。さらにマリアがイエス様の足元に座ってイエス様の話を聞いているということが語られているわけでありますけれども、そこを見るときに主という言葉が出てくるじゃないですか。で、皆さんイエス様を主と呼んでいる。さらに41節を見ると、マルタに語りかけられていくときのイエス様のことも主というふうに言葉が書かれてありますので、まさにこれはマルタとマリアという二人の姉妹はまるでイエス様の弟子であったかのような書き方がなされている、そんなところからもこの二人がイエス様をどんな状況の中で迎え入れたのかということが、私たちには見えてくるんじゃないかなと思うんです。つまり二人はイエス様を信じる者として、イエス様にお仕えしようと思って自分たちの家に招き入れたんだということであります。主への奉仕です。マルタとマリアもそれぞれがイエス様に対して奉仕をしているというのがこの場面なんです。でも私たちはこの二人の姿を見ていくときに、その使い方というのは全く対照的だったなということに気づかされるんじゃないかと思います。40節を見てまいりますと、姉のマルタはイエス様や弟子たちのためにいろいろなもてなしをしたんだということが書かれてありますね。具体的にどんなもてなしをしたのかということは分かりませんけれど、皆さん普通に皆さんのご自宅に誰か人を招いてもてなしをしようとしたときに、皆さんはどうしますかということであります。我が家も時々お客様を迎えるときがありますけれど、もうその時は前日から大体大変なことになっておりまして、おそらくお客様が使うであろう洗面台もそうです。またもしかしたらトイレを貸してくださいって言われるかもしれないって、いろんなことを想定して、普段別に汚いわけじゃないんですけれど、でもやっぱりお客様にいい印象を与えようと思ったら、何をしますかっていうと、一生懸命になって掃除するわけですよね。髪の毛一本落ちてないようにきれいにきれいにってするわけです。そしていざお客様が来られたらどうしますかって言ったら、どうぞお席にお座りくださいって言って、そしてただ座ってくださいっていうだけじゃなくて、お茶いかがでしょうか、また時間によっては食事をお出ししたり、またはこのお菓子をお出ししたりってするわけじゃないですか。自分たちが心を持ってこの人をもてなしたいって思うからこそ、その心が目に見える形でどうやって表されていったらいいだろうかって私たちは考える。おそらくマルタとマリアもそうだったんじゃないでしょうかね。イエス様が私たちの家を選んでくださった、イエス様を私たちの家にお迎えすることができる、なんて幸いなんだろうって 思ったんじゃないでしょうか。だからそれこそ前日なのか前々日なのかよくわかりませんけれど、それなりの準備をしながらイエス様をお迎えしたんだと思います。マルタは長女でした。そういうこともあって、やっぱり自分がこの家長として迎え入れなければという意識もあったんでしょう。もしかしたら何か気負いがあったのかもしれません。いろいろお使いしながら、不足なことはないだろうか、何かイエス様の機嫌が悪くなるようなことをしてないだろうか、そんなことをずっと考えながら、おそらく使えていたんじゃないかと思うんですね。しかしそのマルタとは対照的にマリアはどうだったんだろうか。で、皆さん、彼女はお姉さんのマルタが働いている姿っていうか、細々とこう動いていく姿を目にはしてたでしょう。しかし気づいていながらも、彼女はそのマルタを手伝おうとしないで、イエス様の足元にずっと座っていたっていうんです。イエス様がそこで語っておられる言葉に聞き入っていたって書いてあります。まあ、マルタは世話好きだからねって。マリアは次女だからそういうこと気づかないのかな。どっちがイエス様に仕えているんですかって皆さん聞かれたら、皆さんだったらどっちだと言うでしょうか。両方ってお答えになる方もいらっしゃるかもしれません。この話を知ってる人はそう言うでしょう。でもこの話を知らない、この状況を知らない人たちに、さあどちらが仕えていますかと言われれば、皆さんそれは明白なんじゃないでしょうか。マルタですっていう意見の方が多いんじゃないかと思います。だってマルヤはただ座ってるだけじゃないかって、ただ聞いてるだけじゃないかって、それに比べてマルタはいろいろな気を使いながら、本当にこのイエス様のために、弟子たちのために、もう細々と動いているんだから、当然仕えているのはマルタでしょうって。マルタ自身もよくわかっています。最初は寛容にマリアのことを見ていたかもしれません。でもどんどんどんどん要求というか、自分の中でこれをしなければあれをしなければと言って動き回っていく中で、何が起こってくるかっていうと、このマルタの中にストレスがだんだんだんだんと溜まってくるわけです。そしてそのストレスはやがて持っていきようがないので、どうなっていくかっていうと、この対照的なことをしているマリアに向かっていく。寛容だったものが不満になり、不満が怒りになり、怒りがいよいよ爆発するという瞬間が今日のこの箇所に記されているわけですよね。彼女は持っていきようのない不満をイエス様への抗議という形で表面化させていきます。マルタ言うんですよ。イエス様、私だけにって。まあ、そうですよね。この状況を思い浮かべるならば、マルタだけがいろいろせわしく動いている。しかしイエス様はこのマルタに対して話していかれるときに、このマルタの誤解を解こうとしていかれますよね。マリアは何にもしていないわけじゃない。マルタが忙しく動いているその姿を見て何の気を回していないわけでもない。そうじゃなくて、マリアはマリアなりに必要なことをしているんですよってここで語られているんですよね。つまりこのマルタに対して別の視点というものをイエス様は示そうとしておられるんです。イエス様の話を聞いているということは、休んでいるわけでもない。サボっているわけでもない。仕えていないというわけでもない。実はこのマリアの姿の中に奉仕っていうものがあるんだっていうことをイエス様は示そうとしておられるんではないでしょうか。若い時に私は聞く奉仕という言葉を聞いたことがあります。 聞く奉仕ってなんだと思うんです。まあ、カウンセリングの時にこの相談のある悩みのある方のお話を聞く、それが聞く奉仕かなってちょっと考えた時に、いやそうじゃない、聞く奉仕っていうものはこれは主の前に座って主が語ってくださるお言葉を聞くということなんですよと、その時教えられました。まさに今この状況ではないでしょうか。説教者が立てられて、そして神様の御言葉が語られていく中で、皆さん何をされていますかっていうと、まさに今皆さんはこの席に座って席を温めているだけではない、この姿の中に、この礼拝という姿の中に、実は私たち一人一人が愛する主に対する奉仕をしているんだということです。なんでそんなことを言えますか。皆さん、聞くってただ単純に音として人の言葉を聞いてそれを受け流していくっていうんだったら、そんなに私たちは苦労しません。まあ、時々私も言われます、何にも聞いてないねって。家族からそういう言葉が出てくるわけです。さっき喋ったのに、それ話しといたでしょって言われるんですけど、きっとそれは音としては入ってくるけれども、自分の意識の中ではそのことにあまり心が向いていないがゆえに聞き流してしまうんでしょうね。これそんなに大変なことではないんです。でも私たちが礼拝で聞くっていう時に、それは単に説教者の説教を聞いて音として入ってきた情報がファーンって抜けてしまって、さあ教会から出ていくときには何語られたか分かんないわっていう、そういう礼拝を私たちは捧げているわけではないですよね。私たちが捧げていく礼拝ってどういう礼拝かっていうと、それはこの神様が御言葉を語ってくださったっていうことに対して私たちなりに考えるんです。今日私に語られた御言葉は私の人生にとって、私のこの新しく始まる一週間にとってどんな意味があるだろうかって皆さん考えませんか。もちろん優しい説教者は適用っていうことをしてくれます。まあ、私は野村先生の説教を実はあまり聞いたことがなくて、先生が普段どういう説教をなされているかを知らないでここに立っているので怖い話なんですけど、でも今日語られる御言葉はこういう意味がありますよ、そして私たちのこの生活にはこういうふうにして適用していくんですよって言ってくださる説教者もいれば、それを言わない説教者もいます。どちらがいいかは分かりませんけれど、でも皆さん適用を言われなかったときに私たちは何を考えるかっていうと、今日聞いたメッセージは、御言葉は何だろうかって皆さんなりに考えるんじゃないでしょうか。私の人生に、この生きているこの地上の生涯において、一体それはどんな意味があったんだろうかって考えないでしょうか。この考え始めると結構大変です。ある人はわからないがゆえに先生のところに行って、今日のメッセージはどんなメッセージだったんですかって聞き直す人がいるかもしれません。ノートを取っている人はその週の半ばあたりでノートを開きながら、今週はこんなメッセージを聞いたけれどもどうなんだろうかって考えたりって、おそらく語られるメッセージっていうものはその場では終わらないですよね。以前ムチキ先生がロイド・ジョーンズの説教の後に、この近寄ってきた夫人が、いやロイド・ジョーンズ先生、今日も素晴らしいメッセージをありがとうございますって話をしたら、ロイド・ジョーンズ先生が、あなたは御言葉は何にも実践してないのになんでよかったって言えるんですかっていう、そういうお話をしてくださったことがあります。私たちの捧げている礼拝で聞くってそういうことでしょう。この時間にこの聖書のメッセージを聞きました、はい、それで私たちはお勤めが終わりました、これが奉仕なんです、そうやって終わらないものでしょう。聞いた御言葉が本当に私の生き方に、私の生活の中に即しているものなのか、私自身がその御言葉にどう応答していくのかって悩みながら、時につまずきながら、時に苦労しながら、でも御言葉は真実だっていうところに立った時に、ようやく私たちはその御言葉を聞いたっていうことになるんじゃないでしょうか。だからそういう意味では、 御言葉の聞き方大事ですよね。てんてんてんてん、まあ私昔そういう聞き方をしてたかもしれません。あるところまでは意識がしっかりしているのに、あるところで意識が薄くなり、またあるところで意識が目覚め、それは本当に聞いたのかっていうことだと思います。マリアがここでイエス様の膝元に、この足元に座って、そしてそこでメッセージを聞いている、イエス様の話を聞いているっていうのは、おそらくうつらうつらと聞いているわけではなくて、本当にその語られる御言葉の一つ一つに何があるのかっていうことを期待しながら、待ち望みながら、ある意味イエス様お語りくださいって聞いてたんだろうと思うんです。そこにまさに聞く奉仕があったんじゃないだろうかって思うんですけど、皆さんどう思いますか。マルタに対してここで心落ち着かずという言葉が使われています。もともとの言葉を見ると、これは脇道に引っ張られるという表現が使われているんですね。おそらくですけれど、マルタもマリアも最初イエス様が家に来られた時には、二人ともそのイエス様の話に耳を傾けていたでしょう。でも時間が経つ中で、さあイエス様にお茶を出さなければいけない、さあイエス様にお食事を出さなければいけない、そちらの方にだんだんだんだんとマルタの心は引っ張られていってしまった。そしてついにはせわしなく動き回るようになった。なんでマリアだけ、マリアは何もしない、そこに引っ張られていってしまったんだということではないでしょうかね。食事を提供するっていうことは教会でも大切な働きだと思います。今な、肉田の教会がそれをなされているかどうか分かりませんけども、私ある教会に行った時に、礼拝後に食事をみんなで一緒にして、私その教会の牧師先生が、私たちの教会においてはこれが一番大事って言われました。もちろん礼拝もそうなんですけれども、この交わりまでが一つの礼拝なんだって言われて、ああそうかって思いました。まあコロナになって食事をなさる教会も減ってきて、今ようやくそれが再開されているかもしれませんけれど、食事を提供するって、あ、そういう意味があるんだって私気づかされた時がありますが、じゃあ食事と御言葉を聞くっていうことを比べるときに、それはどうなんだろうっていうことでしょうね。ある教会で礼拝後に昼食の交わりが持たれておりましたけれども、食事を担当する人はいろいろこう気を使います。先生の祝祷が終わって、さあすぐに食事が取れるようにって、そんなふうに考える、待たせちゃいけない。でその時にこの食事の奉仕をしていた人はどうしたかっていうと、もう礼拝が始まったその最初の時から、食事はどうしたらいいか、まあ私の教会にもそういう方いらっしゃるんです、いつご飯のスイッチ入れたらいいだろうかって考える。礼拝終わった時にすぐ食事が取れるようにするためには、何分前にはスイッチ入れなきゃいけないって、ずっと礼拝始まる時からそのことを考えておられる。まあ、大事なんだなと思うけれども、その教会もまさにその食事を提供している人は、間に合わせるために間に合わせるためにっていうことの中で、いつも礼拝の途中になると食堂に向かって準備をしてたっていうんですね。ある時に牧師がそのことに気づいてます。大体気づくと思うんですけれど、牧師はその方を呼んで、そしてこの聖書の箇所を開かれたそうです。そしてその方がなしてくださっている奉仕がとっても大切だということを認めた上で、でもこのイエス様がマルタに語られた言葉を引用して、何が大切なのかということを話されたんですね。神を信じる者にとって、神様あなたを愛します、あなたに従います、あなたの弟子として生きますといったものに対して、一体何が大事なんだろうか。その方だって言い分があると思います。 だって先生そんなことしたらみんなを1時間ぐらい待たせちゃうことになりますけどいいんですか。でもその時牧師は言ったそうです。いいですよって。それよりもあなたが礼拝の中で礼拝の途中で厨房に向かっていってそしてそこで作り始めていくっていうことの方が私は心が痛みます。そう言われて、まあ、その奉仕者の方も心砕かれて分かりましたと言ってその教会では礼拝が終わって何分待とうともその食事の準備ができてからそこから食事の準備が始まってそしてみんなで食事をいただいて帰るっていうそういう集会に変わっていったんだ礼拝に変わっていったんだってそんなお話を聞きました。皆さん私たちは別に厨房の奉仕をしている方もいらっしゃらないでしょう。みんながみんなそれをなさっているわけじゃないかもしれません。でもその他いろいろ様々なことにおいて私たちの心が散漫になっていることはないだろうかということです。私は時々説教しているとこう救急車の音が鳴ると必ず救急車の方向を向いていく人がいる何か地震が起こるとですね、説教、まあ地震が起こるんだから当然、そのちょっとした揺れでも大変な人は大変になるんでしょうけど、もうなんか礼拝そっちのけになって逃げようとする人がいる。心の中まで読めませんけれども、帰ったら何しなきゃいけない、これしなきゃいけない、今日の午後は何しようかなって、もしそんな風にして私たちが神様のお言葉の前に自分を立たせて聞いているならば、それは本当に奉仕として聞いているんだろうかって私たちの心の状態って問われるんじゃないだろうかと思うんです。聞いているんだろうか。もう一つのことを見ます。それは必要なことは一つだけですとこう言われたイエス様の言葉の意味を知りたいのです。今朝の箇所の中で最も理解が難しいと言われている箇所が実は42節です。まあ、今日私の説教が終わって説明不足であればというかいやかなりはしょりますのでわからないことは野村先生に聞いてくださいでもこの聖書のもともとの箇所を見てまいりますと一体どういうふうに訳したらいいんだろうかどういうふうに理解できるんだろうかと実は学者たち自身が頭を悩ませているところがここであります。でも皆さんこのお話の38節から読んでったお話の中で一番の勘どころはどこにあるかっていうと42節なんです。だからここを避けてこの箇所を理解したかしないかということを確認することはできない箇所なんですね。まあ、いろんな解釈を皆さんももしかしたら聞いてきているかもしれませんけれども、私はここで言われていることっていうのは、イエス様はマルタとマリアの奉仕っていうものの優越を語っているのではないと思っています。そうではなくて、マルタとマリアも両方とも同じようにイエス様を尊敬しています。イエス様を愛しています。主の弟子として生きようとしています。ただ、その自分がイエス様を愛しています、イエス様にお仕えしていますというその表現の仕方において、その出し方の違いっていうものがここで語られているんじゃないかなと思うんです。だから、マルタの奉仕が素晴らしくて、マリアの奉仕は素晴らしくない。いや、マルタの奉仕は素晴らしくなくて、マリアの奉仕こそ素晴らしい。そういうことをここは言っているわけではないんですね。つまり、イエス様に接していく正しい、しかも不可欠な道っていうものは何だろうかっていうことですよ。それはまさにイエス様の足元に座って、その言葉に聞き入る、そこなんだ。ということを私たちに教えようとしているのがこの箇所なんだろうと思うんですね。この38節の前のところには区切りのところには何が書いてあるかっていうと皆さんも聞いたことがあるでしょう。律法の専門家とイエス様が対話なさっているんです。で、律法の専門家が律法の文字面に捉えられてしまって隣人を愛するということ この神様から与えられている感情を抑圧してしまったということがそこで問題にされていました。で、今朝の箇所に登場するマルタというのは、その律法の専門家とは全く反対側にいるわけですね。なぜかっていうと、律法の専門家は感情を消したったんです。でもこのマルタに関しては感情が前に出てきてるんです。感情を抑えることができてないんです。感情が赴くままに何をしたかっていうと、彼女はこれもしなければいけない、あれもしなければいけない、一つ二つ三つってだんだんだんだんとこの出していくものが増えていってしまった。そしてイエス様の足元に座ってイエス様のお言葉を聞くという必要不可欠なその一つというものが失われてしまっているんだということですよ。律法の専門家をもう一つ足りなかったんです。マルタも一つ足りなかったんです。だけどその欠けているということの次元は全く違うものなんです。マルタのしたもてなしは間違ってなんていません。必要なことをしたんです。大切なことをしたんです。ただその度が行き過ぎてしまった、そこが間違いだったんだということです。ここでもてなしと訳されている言葉は、ルカの福音書の8章の3節では、女性の信者たちがイエス様と弟子たちに仕えていた、仕えていたと訳されているこの言葉と同じ言葉が使われます。だから奉仕だっていうことですよね。そしてこのもてなしという言葉は、使徒の働きに参りますと、今度は教会の執事という人役職を表していく、そういう言葉にもなっていきます。皆さん、使徒の働きの6章のところで、初代教会がどんどんどんどん大きくなっていった時に何が問題になりましたかっていうと、それは食事の配給のことが問題になったわけです。食事を食べることができない、そういう人たちが出てきてしまったっていう時に、それがこのキリストの教会の群れの中で大きな問題になっていったんです。でもこの時に人たちが言った言葉、それは、私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。この後回しって言われている言葉が、今朝のマルタが私だけにもてなしをさせていると訳されている言葉と同じ言葉がここに使われてくるんですね。食事大事なんです。でも、大事だけれども、その大事さっていうものは、その優先順位っていうのは、神のお言葉をないがしろにする程度まで行ってしまうと、それは行き過ぎなんだということです。神様の御言葉を聞くっていうこの特権は全ての人に与えられているけれども、でもその中でも何を神様が私たちに語ってくださっているかって分かるようにされているのは全ての人ではなくて、ほんの一握りの人たちだけなんですよね。あの種まきの例え話を皆さん見てください。たくさんの人たちがイエス様の種まきの例え話を聞いたんです。でも人々は帰ってしまったんです。でもそこに残った弟子たちだけがイエス様に、あの例え話の意味は何ですかって聞いたときに、イエス様は弟子たちの幸いを語られたんです。あなた方にはそのことを知る権利が与えられている。あなた方には神の言葉の意味を知ることが分かっている。私が例えを用いるのは、それは本当に聞くべき人たちだけが聞けるようにするために、私はこの例えを用いて話しているんだとイエス様言われたんでしょ。必要なことは一つと言われていくことのその中心的な務めは何でしょうか。そのことを言われているのがこの42節なんだろうと思います。このイエス様の足元で御言葉を聞いているマリアの姿、それはイエス様が10章の21節で語られた幼子の姿です。またイエス様が弟子たちに語られた、あなた方は、あなた方が見ているものを見る目は幸いであり、あなた方が聞いているものを聞く耳は幸いであると言われた、幸いな目なんです。耳なんです。そして私たちも今朝、この礼拝に招かれて、そしてここで 私たちは御言葉を聞く耳が与えられたんです。神様のご栄光を見る目が与えられているんです。それは幸いなるかなと言われている、あなた方は幸いなものですと言われている、その幸いの中に私たちがこの朝招かれて、そしてご一緒に主を見上げているということなんです。私たちは幸いなものとしてこの新しい習慣、私たちの使わされている場所に出ていくんです。そしてまた幸いなるものよという意味で、来週この礼拝の場に再び私たちは招かれて、そしてそこで主のお言葉を聞いて、教えられて、生かされて、強められていくんです。私たちはその歩みを一週二週だけではない、一年二年だけではない、許されているこの地上の生涯、ずっとそのことをしながら、やがて本当の幸いである神様の御前に一人一人が導かれていくんです。皆さんは今救われたことの喜びを、この幸いな歩みをしていることの歩みを感謝しておられるでしょうか。幸いなるものよ、イエス様言われます。聞く耳のあるものは聞きなさいと言われます。どうぞ私たちの目が、耳が、私たち全体が主のその幸いを感じれるものにさせていただきたいと思うんです。お祈りします。天の神様、感謝します。この朝御言葉をありがとうございます。主よ、あなたの御前にひざまずき、あなたのその御言葉を聞ける幸いを教えられたものであります。どうぞ私たちの目を、私たちの耳を祝福してください。いや、私たちのこの人生を祝福し、あなたがこの世にあって私たちを召し出してくださり、そして永遠の命への約束を与えてくださった、そのことを本当に感謝しながら、喜びながら歩んでいくことができますように。そしてこの幸いに招かれている人々が誰一人として残されることなく、世の終わりに導かれてまいりますように、私たちの家族を、私たちの愛する知人たちを、そして私たちの職場の人、学校にいる友、また地域にいる人たちがこの幸いを知ることができるように、主が導いてくださいますようにお願いをいたします。委ねて感謝して、イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。